皆さんこんにちは。新刊ラジオ第500回5月12日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回でですね、新刊ラジオも500回を迎えました。皆さんいつも聞いてくださってありがとうございます。ディレクターはしゃぎすぎですからね。はい。というわけでですね、これからも新刊ラジオ頑張ってまいりますので、皆さんぜひぜひこの新刊ラジオを聞いてください。そして人にも勧めてください。さて、そんなですね、記念すべき500回に取り上げる本は、最近注目のマインドマップの本です。このマインドマップ皆さんご存知でしょうか。僕はですね、マインドマップは社会人になったから知ったんですけども、コンサル系の人がですね、何か絵を描きながら情報を整理しているのを見て、それは何ですかと聞いたところですね、マインドマップだよと言われまして、以来ですね、個人的にはこのできるビジネスマンとか、知識労働系の人の、特権みたいなイメージだったんですね。しかしですね、今回紹介するのは、そんなマインドマップをどんな仕事にも活かせる、いわばですね、マインドマップの活用法を説明した本です。初心者にも分かりやすく、マインドマップの書き方もきちんと押さえてありますので、これを機に皆さんマインドマップ始めてみませんか。というわけでそろそろ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。はい。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております、トニー・ブザン著、神田正則監修、近田美希子役、仕事に役立つマインドマップという本です。著者のトニー・ブザンさんはですね、知っている方も多いと思いますけども、このマインドマップの発明者です。マインドマップというのはですね、この本に即して簡単に言いますと、脳の働きに沿って絵を描くように描く脳との取り方というものですね。このマインドマップは、一人でもグループでも書くことができます。さて、ここからはですね、少しイメージしながら聞いてください。このマインドマップの書き方、マインドマップの中心には、主題となるセントラルイメージというものを描きます。例えば就職活動なんかを控えていて、自己紹介や自己 PR のためのイメージをまとめたい場合、主題をですね、私のスキルとして、中心にですね、私のスキルと書いて、さらにお好みで、自分を表す絵なんかを書いておくんですね。これでマインドマップの中心セントラルイメージは OK です。次はこのマインドマップのブランチ、主な考えを表す枝を書いていきます。先ほど描いたこのセントラルイメージイコール私のスキルの絵から、木の枝のようにですね、太い線をこう放射状に広げていくんですね。例えばコミュニケーション力のある人ならコミュニケーターという枝を描きましょう。その他ですね、目標とか経験とか知識といった枝をこう考えつくままにこう描いていきます。でですね、この枝に書く言葉は単語で書くのがポイントです。マインドマップではですね、一本の枝には一つの単語というふうに限定されています。これは皆さんが考えるときに単語の方が思考を誘発しやすいからなんだそうです。いや、そんなにすぐに単語は思いつかないよという方もですね、大丈夫で、この本にはですね、初心者向きの手順がありますので、まずはね、書いてみて慣れることが大事だと思います。はい。というわけで以上の説明で、中心のセントラルイメージと、主な考えを表すメインブランチというものが描けました。さあ皆さんイメージしてください。中心にあなたの絵があって、そこからこの目標と書かれた太い枝とか、経験と書かれた太い枝とか、知識と書かれた太い枝、コミュニケーターと書かれた太い枝が出ています。この時にですね、中心の絵とか周りの枝をね、色分けして描いていくと、作業自体もとても楽しくなりますよ。はい。次はですね、このメインブランチにサブブランチというのを書き足していきます。太い枝にですね、細い枝がどんどん生えていくイメージです。例えば経験というメインブランチを見て、私の経験って何だろうと思いついたことをですね、やはりこう単語で書いていくんですね。例えば大学で研究をしていたなら研究というサブブランチ、家庭教師をしていたなら家庭教師で、音楽活動をしていたならば音楽とね、思い思いにこのイラスト混じりで書いていくんですね。こうして広げていったマインドマップを最後に見返すと、あなたのスキルをパッとこのイメージで確認することができるんです。これがマインドマップです。さらにですね、思いつくことがあればこのメインブランチでもサブブランチでも、自由に書き足していいんですね。するとですね、あなたのスキルというテーマに沿って、マインドマップはあなたのスキルをすべて表してくれるようになるんですね。 はい、というわけでこのマインドマップの書き方説明してきましたけども、いかがでしょうか。イメージ浮かびましたでしょうか。まあ、実際にですね、この絵とか文字を書きながら作っていくものなので、イメージしにくい方はですね、ぜひ本の方でね確認してみてください。意外とねイラストが多いんだなぁとびっくりすると思います。こういったねイラストとか、こう単語に限定された文字が、マインドマップを書く人の想像力を刺激して、まあ、自分の中に潜在的に眠っているスキルや願望、新たなアイデアの発見などを呼び起こすんですね。まあ、最近流行の言葉で言えばですね、まあ、脳の活性化でしょうか。本の中ではですね、無限の創造性を解き放つとも書かれています。まあ、個人的にはこちらのマインドマップ、イラストを足すことがね、とても面白いと感じました。本に載っている例を見てみるとですね、きつい仕事っていう枝があって、その先にですね、虫の絵がくっついたりとかですね、店長っていうこう枝がありまして、その店長という枝の先とかね、脇の方にですけども、ネクタイが描かれたりしていてですね、書いた本人が、まあ、きつい仕事がこのいかに嫌いか、まあ、店長という人物に対してどれだけ真面目なイメージを持っているか、ということが読み取れます。で、おそらくですね、書いた本人は、この見ている僕以上に、まあ、自分なりのイメージをね、イラストで表現して確認することができたんでしょうね。はい、というわけで、このように文字とイラストで創造性を刺激するマインドマップですけども、まあ、実際にどんな場面で役に立つんでしょうか。この本ではタイトル、仕事に役立つマインドマップの通り、仕事のね、様々な場面で役立つ例を章別に紹介しています。章別構成はですね、次のような感じです。第1章、無限の創造性を解き放つ。これはですね、マインドマップの基礎のお話ですね。第2章、マインドマップで問題解決。ここではですね、ビジネス上の問題を解決するマインドマップの使い方を紹介しています。まあ、例えばですね、緊急事態とか、長期的な問題を解決する方法が載っています。第3章、プランニング、時間管理、記憶力アップ。ここではですね、事業計画書とかスケジュール管理表を、マインドマップを使って作成する方法が載っています。第4章、進化の勢いに乗る。この章はですね、時代は変化していくものですし、あと技術はね、進化していくものじゃないですか。なので、ビジネスにおいて重要な、この変化や進化を把握するためのマインドマップの使い方が載っています。まあ、例えば情報の整理、まあ、それだけでなく、面接の対処法とか、ブランディング戦略なんか、受け身だけでなくね、積極的にこの情報の変化に立ち向かう方法も満載です。第5章、チームを成功に導く。この章はですね、マネージャーさんとかね、チームリーダーは必見です。部下の管理の仕方とか、自己管理、リーダーシップの発揮など、まあ、さらに、会議の進め方やチームの維持など、チームに必要な諸々のスキルを、マインドマップを使って身につける方法が載っています。第6章、いじめを克服する。この章ではですね、職場でも学校でも、人間関係に起因するいじめはね、あるものだという前提に立ちまして、まあ、そういったいじめに対処すること、そしてストレスを緩和することに役立つマインドマップの活用法が載っています。今悩みを抱えている方なんかはかなり役立つんじゃないでしょうか。第7章、プレゼンテーション力。もうこれはですね、現代の社会人なら必須のスキル、プレゼンテーションにおいて役立つマインドマップを活用する方法です。第8章、ワークライフバランスの実現。もちろん仕事だけでなく、私生活との両立も大事というわけで、最終章ではこのワークライフバランスの確立や、私生活の場面で役立つこのマインドマップの使い方というものを教えてくれます。なんか育児に役立つマインドマップなんかもありました。はい、というわけで以上、全8章のね、章別構成をざっと紹介してきましたけども、こちらの本自体はですね、マインドマップという手法がメインに据えられているのは間違いないんですけども、仮にこのマインドマップがなくてもですね、本全体の印象を見るとね、ビジネスにおいて必要な心構えなど重要なノウハウが詰まっています。まあ、これまでのビジネス書に、マインドマップという手法をプラスして、まあ、今までにない斬新な本になっているんじゃないかなと、個人的には思いました。 マインドマップの入門書としてもよし、実践しやすいビジネス書としてもよし、あなたの仕事にマインドマップを取り入れて、あなたのスキルを上げてくれる一冊です。というわけで書籍情報、仕事に役立つマインドマップ、トニー・ブザン著、神田正則監修、近田美希子役、ダイヤモンド社より定価1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました仕事に役立つマインドマップ、いかがでしたでしょうか。僕はですね、この本見てマインドマップね、実際ねいくつか書いてみたんですけども、なかなかね面白いです。やってみてね、想像力刺激されるのももちろんなんですけども、僕絵心がないのであんまり人には見せたくないのでもう捨てちゃったんですけれども、ですね、皆さんぜひこのマインドマップやってみてください。といったところで、今回の新刊ラジオ500回なんですよね。500回までよく来たなという感じはするんですけども、もしですね第1回から聞いてくださっている方いらっしゃいましたら本当にありがとうございます。途中から聞いた方でもですね、皆さんのおかげでこんな新刊ラジオは長く続けることができました。これからもぜひぜひよろしくお願いします。個人的なことなんですけども、ブログとかでですね新刊ラジオを紹介していただいている方、僕インターネットでね新刊ラジオで検索してちょくちょく覗いているので、本当にですね励みになります。ありがとうございます。といったところで、新刊ラジオまだまだ頑張ります。続けていきますのでよろしくお願いいたします。今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。